はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、ツイキャスも、ちょっと、昨日とついぐらい、ちょこっとだけ夜中にこっそりやったりとかですね、まあまあ、もうだいぶ涼しくなってきたというか、もう寒くなってきましたからね、まあ暑くてあんまりやらなかったっていうのもあるんですけども、まあこんだけ涼しくなってきたら、まあちょこちょこまた、再開というかですね、まあやっていこうかなと思うんですけども、まあ本当ね、僕、まあもうすぐ福島県知事選ということで、まあこれ僕はその、つい最近知ったんですけども、まあ前双葉町長のね、井戸川勝孝さんがですね、出馬表明されたっていうことで、まあこの井戸川さんっていうのはこの間美味しんぼのね、鼻血問題でもですね、鼻血が出たということで、まあそれを、漫画に、されてね、まあ自身の Facebook にもそれを載せててですね、まあだからその被爆問題についてはすごく、その、関心があるというか、双葉町長って言ったらもう福島原発の被害に遭ったとこですからね、だから僕は本当その、頑張ってほしいなと、思ってたんですけども、でもなんかその井戸川さんのフェイスブックですかね、まあそこにいろいろ書いてはるのを教えて、ある方に教えていただいたんですけども、まあそれを読むとですね、どうもちょっとね、稚拙というか、今すぐやることは史上最大の避難作戦をやると。まあいうのがなんか大きなスローガンなんですかね、まあもう、こう、ちょこちょこっとしか見てないんで、わからないんですけども、なんかね、こう全体的にその計画性がないと、福島県知事選でね、まあ、今回は民主と自民が相乗りで、後継候補を、出すっていうことですから、まあ、そこで、ちょっと納得いかないから出てみましたっていう感じが拭えないなと、なんかね、もう、それがもったいないなと僕は思うんですよね。別にその、井戸川さんっていう方はね、その、別にふざけて出馬されるわけでもないでしょうし、それはもう福島県民のためと、これ以上被爆をさせたくないということで、まあ、出張るのはね、その気持ちはわかるんですけども、まあ、それが僕にとっては、僕から見たらですね、空回り、するなと。まあ、しかも今回は、民主と自民が相乗りで、後継候補を押すと。まあ、前回だったらですね、60万票、知事が取ったんですよね。まあ、今回は後継候補ということで、まあ、どこまでかわからないですけども、まあ、かなりの大差で勝つだろうと。で、まあ、その、前回は共産党が対立候補だし、7万票、その7万票が、今回は何万票かわかりませんけども、それを、共産党の候補と井戸川さんと、あと他ですかね、熊坂さんとかですかね、4、5人で争うという構図になってるんで、もう鼻からもう負けるのはもう分かりきってると。じゃあ、その、どういう、意味のある負け方をするかっていうのが僕は大切な問題だと思うんですよね。その被爆の問題にしてもね。でも今、その、井戸川さんが言うような、史上最大の避難作戦をするっていうのはね、もう311から3年も経ってて、もう本当その遅いっていうかですね、もう逃げたい人はもう逃げてると。そういう人が、もうその、住民票だってあるかどうかわかりませんからね、票にあんまりならへんと。しかも今回の福島県知事選の、後継候補っていうのもですね、民事の候補っていうのも、まあ、脱原発っていうのを言っててね、あんまりね、その、変わり映えしないというか、しかもこの被爆の問題っていうのは、いや、もちろん僕だって被爆してほしくないと、福島県からですね、逃げてほしいと思いますけども、今いる人たち、今福島に住んでる人たちっていうのは、でもうすうすわかってるんですよね。体に悪いであろうということは。でもその引っ越せないと、仕事の都合とかですね、そういうのがあって、もうそのね、家族、お金の問題とかで逃げ出せないと。そういう人たちに対してどういうこうケアっていうのができるかっていうのが大切だと思うんですけども、まあ、それが井戸川さんの主張っていうのはですね、あんまり具体的じゃないと。お金は後からついてくるみたいなね。 それじゃあ、その、対立候補、有力候補に対してのカウンターにも僕はならないと思うんで、そこがね、僕は残念だなと、思ってがっかり、したんですけどね。だからもう本当、どうせ負けるんだったらもっとね、意味のあるっていうか、対立候補にも、飲ませると、その人が知事になった時にもですね、脱被爆に関しての、こう、もっと国体的なね、その、もしその、今だって甲状腺がんとか出てるわけですから、その人たちに対してのケアとかですね、お金とか保証とかね、そういうのを、もっと言うんだったらわかるんですけども、もうそういうとこは、もう一切何も、もう、うやむやというかですね、なんかただ避難だけさせようみたいなのはね、福島県民にとっても、いい迷惑的なね、ほら、お金どうすんねやと。言うになってくるんで、だからそこをもっと具体的に詰めないとですね、それ票にもならないかなと思うんですよね。だから僕はね、本当その井戸川さんっていうのは、別に選挙に出なくてもね、その前双葉町長という立場、被爆を訴えるという立場でですね、講演とか、講演活動とかね、例えば今の福島県民にも相談に乗ったり声を聞いたりとかですね、そういう活動をされた方がね、僕はよっぽどいいんちゃうかなと、僕は思ったんですけどね。まあまあ、それは別に出馬しようが選挙出るのはそれは勝手なんですけども、ただもう、まあほとんど勝てる確率っていうのはもうないと。だから本当その、例えばこういう被爆問題でね、例えば惨敗しましたと、供託金没収になりましたと、言ってですね、ほらやっぱりと、そうなんで喜ぶのは誰なのかと、やっぱりその被爆とか放射能の問題っていうのはですね、一部の人たちだけが、騒いでることなんだっていうことにどんどんされて、運動自体がですね、しぼんでしまうというか、まあ、そういう人たちの言ってることなんですよっていうことにされてしまうことが、本当にその運動にとっていいのかどうかっていうね、もうそういうのもあると思うんですよね。だから本当なんかね、もうちょっと考えてほしいなと、もうこれ他の候補にも言えることっていうかね、その脱原発だけで、立候補しましたと。でも結果はですね、いつも供託金没収っていうね、だからそこをもうちょっと考えた上で、その原発だけでは争点にならない、放射能っていうのも争点にあんまり慣れてこないという状況を見極めながらですね、他の問題とかね、復興の問題とかですね、そういうのも、考えていかないとですね、本当、ただ負けるだけですよと、っていうのは思いますね。だからもうちょっとね、だから本当選挙に出るだけが、僕は運動じゃないと思うんで、本当その困ってる人の相談に乗ってあげたりとかね、例えば避難したい人の、アドバイスですね、総会先とかですね、住むところとか、こういうのがありますよと。そういう相談に乗ったりとかして、そういう人と人との交流っていうのを深めていくっていうのが、僕は運動だと思うんでね。ただ、その、自分の言いたいことを言うと、そういうだけが運動じゃないと思うんで、そういうつながりがですね、やっぱその選挙っていうかね、そういうのにも影響してきますしね。だからそういう、何もその例えば今回、井戸川さんの、その、支援としてね、例えば小泉さんとか細川さんがつくとかね、まあそうなんだったら、また話変わってきますけども、どうもそういう動きっていうのは、全然なさそうだと、なんか出たいから出てみたみたいな感じでね、あんまり計画性を感じないっていうね、そこがね、僕も、もうなんかもったいないなと思うんですよね。その熱い情熱を持って出たはいいけども、惨敗してしまうというのがもう見えてあると。だから本当にその、福島県民のためにって思うんであればですね、いろんな人の相談に乗ったりとかね、被爆の実態とかですね、そういうことをもう訴えるとかね、 世界に向けてでもですね、やっぱ前双葉町長としてね、被害を受けた、町長としてですね、やれる活動っていうのはね、もっと選挙以外にもたくさんあると思うんでね、そこはもったいないなと、思いましたし、まあ、がっかりしたなというとこが、結構ありましたね。だから僕はこう井戸川さんだけじゃなくて、井戸川さんを支え、支援したい人たちっていうね、Facebook でいいねとかしてる人たちのことなんですけども、あれ無責任にね、持ち上げるのはやめなさいと。その本当にその井戸川さんのことを考えて、選挙に出るべきなのか、出ない方がいいべきなのかっていうね、そういう議論っていうかね、そういうのもないとですね、ただ、まあ、出るから応援しましょうみたいなって出さしてですね、ほんでこう、結果が全然ダメだったみたいなね、もうそんなんでええのかという思いも僕は思いましたけどね、まあ、どうでしょうかと、まあ、結構辛辣なことを言うふうに聞こえたかもしれませんけども、でもやっぱりね、その本当に、福島の人たちのためになることっていうのはどういうことなのかと、やっぱりその福島県民の声を、もうね、やっぱりその耳傾けて徹底的にこうリサーチっていうかね、調べてね、何を望んでるのかと、そういうのを聞いた上で、やっぱり選挙っていうのが出ないと、その対立候補のカウンターというかね、にもならないと、相手にならないというのがね、本当そのもったいないと僕は思いましたけどね。まあどうでしょうかということで、まあということで今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。
今は私にとっては戦争なんですよ。
はい。
負けることのできない戦争、私にとっては。小出弘明です。ポポンプーニャ。